どうも、にぼしわしわしです。女本話第57回でございます。この番組はにぼしわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は集合写真とかでこう念のためと思って撮った、パパパって撮った写りの悪い写真を片っ端から消していくなどして、カメラロールを整理するなどして発散してください。はい、また2ヶ月空いてしまいましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お便りの方がね、まあ、お便りというかスタンプがかなり送られてきているのを知らずですね、すいません、スルーした形になりましたけれども、ありがとうございます。嬉しいです。はい、まあ、世間は今 M1 一色でして、今日は10月15日ということで、この M1 の2回戦でほぼ決勝が作れるんじゃないかっていうぐらい豪華なメンツが今日出ているみたいですね。はい、震えます。我々の出番は10月21日となっておりますので、お力添えよろしくお願いいたします。いやー、このラジオトークも大阪時代からやってて、最初は懇談会っていうラジオをねここで上げてて、でその後にぼしわしの悪化空間っていうのをスポティファイに移動してやって、で今最近10月からですね、そのラジオも改編しましてですね、今は日記東京というラジオをしております。悪化空間は、まあ、全番組の悪化空間は日常に起こり得ない悪空間にいざなうというラジオでしたが、我々のその想像力の欠如により、こうちょっと話が広がらず、事故がかなり多いラジオ、それはそれでいいんですけど、でしたが、日記東京の方はですね、にぼしが東京で過ごした一日を日記にして持ってくるというスタイルでやらせてもらってるんで、これは結構その起こったことなんでね、やっぱりあることを喋ると喋りやすいですね。ないことばっかり喋ってたんで、おすすめでございますので、ぜひともお聞きいただければなと思います。なんかプロフィール欄がまだ大阪でフリーでやってますのままやったりとかして、ちょっとゾッとしましたけれども、変えましたのでよろしくお願いします。なんかあと、こういうのって気合い入れてやり出した時はすごい調子いいのに、急にやっぱこう、あれですね、やる気が失せてきてこうおろそかになりますね。ただそのおろそかな感じってあんまり人に見せたら慣れちゃうじゃないですか。例えばですけど、ホームページとか作っとったんですけど、今見返すとまだ全然上京してなくて、これはやばいと。そう、東京来てから確かにずっとバタバタし続いてて、ホームページの更新すらもできなかったなと思って、この間急な衣替えみたいな感じで急なホームページ更新をやりました。こちらもぜひご覧いただければ、シンプルな作りになっております。今我々のコンテンツで見ていただきたいのは、YouTube でラジオですね。あとライブ来ていただきたいのと、でもっと応援してやるぞっていう人はにぼしわし屋さんというファニコンというアプリでですね、ファンクラブができましたできるんですけれども、それに入っていただけると我々を根っから応援できるような仕組みとなっております。月額500円で、グループチャットとか、まあ、個人チャットもできますし、あとは月1回に生配信をしてるんですけれども、それでかなり奥底まで話して、結構これ SNS とかに書かれてやばいんじゃないみたいな LINE まで喋ったりとかしてますので、ぜひそちらも、あとあれですね、限定商品が当たるスクラッチもやってます。これはかなりよくって、毎月毎月煮干しがねスクラッチの景品を考えてくれてるんですけれども、なんやろな、しおりだったりとか缶バッジとかマグネットとか、どこにも売ってない、もし我々が爆売れした時メルカリで高く売れるやつがたくさん売っておりますので、ぜひご検討ください。そして私はエッセイも書いております。エッセイつかノートを書いてましてですね、毎月980円でファンクラブより高い形でですね、毎日つぶやいています。255文字で、まあ基本的には愚痴なんですけれども、 まあ、あんまりこう SNS に変えちゃうとこうそれを切り取ってね読まれた人に不快な思いをさせてしまったりとか、まあ、喧嘩の元になったりするんで、あんまりこうそういうのを書かないようにしてるんですけれども、できるだけこうノートに書くようにしているので、あの煮干し吉の心の右往左往、煮干し吉とか私の心の右往左往が読めるのはノートでございますので、ぜひご覧ください。長文 の、 あの有料記事もあの入れば勝手に読めるようになりますので、過去の文もね、ぜひご覧ください。はい、宣伝に5分使いました。贅沢でございますが、今日はですね、浅井亮さんの生殖期ということで、今もう話題の本でございます。私ももう販売してすぐに買いました。あの図書券のね差し入れがすごいいただいて、もうめっちゃ裕福です。本裕福で、ずっと本に関しての裕福さがずっと止まらんかったんですけれども、ちょっと本買いすぎちゃって、結局その裕福だったから、なのでちょっと底をつきちゃったんですけれども、それによってこの生殖器も買うことができました。いやー、性欲の方もね、前のね前作の性欲の方も読んでたんですけれども、これも面白かったですけど、生殖器はまたちょっと違った感じでしたね。まあ感想が、私の感想とその本のことを客観的に思った感想と2種あるんですけど、まずその本のこと、本を客観的に感じた時に、客観的に見た時に、私がその浅井亮の師匠をやったとしてよく思った時にあのの感想は、よくこの書き手にしたなという、語り手か、この語り手にしたなという感じですね。私が浅井亮の師匠だったら、この語り手じゃないと多分このことは書けなかっただろうし、あと、まあ、同性愛のことを主軸に書いているんですけれども、我々が見ていたその同性愛の悩みだったりとか不満だったりするものは本当に上積みの上っ面のことで、この生殖器を読むことによってより深いところまで分かりました。で、こう深いところまで分かるっていうのって結構難しいと思ってて、その経験してる人って辛さを経験してる人ってやっぱり辛さを経験してるっていう軸があるから、そのことを客観的に、何も思ってない人に伝えるのって難しいと思うんですよね。リンゴが美味しいということも、美味しいという経験をしている人同士なら伝わるけど、美味しい食べたことのない人にこの美味しさをどう伝えようかみたいなことは考えると思うんですけど、この生殖器に関してはそこが、まあ私の読解力でどこまで分かったかってところもありますけれども、分かりましたね。なんか深いとこまで、解像度が高いって言っちゃうとすごい流行りの言葉に乗っかってる感じがするんですけど、解像度がすごく高かったので、その同性愛の方の悩みみたいなのがすごくスッと入ってきて、なるほどなと思うようになりました。これが私が浅井亮の師匠だったらですね。で、まあ岩師自身が読んだ感想ですけど、まあ、一発目思ったのは、なんかちょっと心があったかくなったなという感情です。で、まあ、主人公がですね、やっぱり共同体での生存、共同体に属した上での成長っていうのを諦めているんですけれども、私は逆にそれを諦めないようにすることによって、あの食らいまくってた人生だったので、っていうのはその、まあ、これ規模がね、社会とあれなんで違う、組織とかで違うと思うんですけど、まあ、例えば会社だったりとか部活だったりとかするちっちゃい組織でも、やっぱり全員でどうにかするっていうのをすごく強く思ってたん で、そうじゃない人たちをこう中に入れるような行動をかなり取っていたなとこの本では思って、でそれがその人たちにとっては迷惑だったんじゃないかとか、しんどかったんじゃないかっていうところも思ったりしたんですけど、 ただこの共同体で生存して成長していくことっていうのが人間の幸福度を上げるということを書かれてあって、ああなるほど、私はそのなんか自分の幸福度を上げるための行動だったんだなっていうのをちょっと感じました。でなんであったかくなったかって、まあそれと反省するべきだと思うんですけど、なんであったかくなったかっていうと、なんかその共同体であるべき部分っていうのがあったりして、例えばチームワークだったりとか、社会に関しては難しいと思うんですよね、この、まあ、同性愛のことだったりとかすると思うんですけど、まあ、組織だったり会社で一個すごい業績を上げないといけないっていう状態だったりとか、部活だったりとかっていうのって、共同体の成長が幸福度を上げるっていうことがこう根底にあって、それをどうにかしたいって私は心の奥底で思ってたから、こういう行動を取ったんだっていうのが分かったので、ちょっと安心したっていう感じです。自分ってなんてこんな自分勝手なんだろうと責めていたので、こう人間として仕方ない部分だったんだっていうことが思っを感じて、ちょっとこうホッとした、あったかくなったみたいな印象でございました。はい、まあこれに関してはあの前情報を入れずにですね、あのがっつり読んでいただいた方がいいなと思っております。で読んだ後ですね、谷口翼のフリーのピン芸人のノートもぜひ読んでくれいただいたらなと思います。すごいなんかこう熱くて面白かったです。はい、というわけで生殖器を読みました。皆さんのコメントお待ちしております。以上、本話でした。